聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書30章18節から20節。それゆえ主は恵みを与えようとしてあなたたちを待ち、それゆえ主は憐れみを与えようとして立ち上がられる。まことに主は正義の神。なんと幸いなことか、すべて主を待ち望む人は。まことにシオンの民、エルサレムに住む者よ。もはや泣くことはない。主はあなたの呼ぶ声に応えて、必ず恵みを与えられる。主がそれを聞いて直ちに答えてくださる。我が主はあなたたちに災いのパンと苦しみの水を与えられた。あなたを導かれる方はもはや隠れておられることなく、あなたの目は常にあなたを導かれる方を見る。新約聖書マルコによる福音書4章26節から29節。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに、種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、その人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。以上でございます。
ただいまは、マルコによる福音書の24章ですね。4章の26節以下の御言葉をお読みいただきました。これまでに続いて、イエス・キリストの語られた、例え話がここに記されております。今日の例えは、小見出しにもあるように、成長する種の例えと呼ばれるものですが、その初め、書き出しのところに、これは神の国に関する例えであるということが、改めてはっきりと示されておりました。そこでまず、この神の国ということについて、簡単に確認しておきたいと思います。神の国と言われておりますが、それはもちろん日本や韓国といった国のように、一定の領土や土地を持った、国家を意味するものではありません。むしろそれは神様が恵みを持って治めているその神様のご支配そのものを表すものです。つまり私たちの目には、これが神の国なんだ、そのようにはっきりとは見えないのですが、でも確かに今のこの世界の中で神ご自身が生きて働いておられ、全てを治めておられる、そのことを信じて委ねていく、その神のご支配を指した言葉です。ですからまた別の面で言いますと、それは私たちが死んだ後に行く天国のようなものでもありませんし、また遠い将来いつか天から下ってくる理想的な世界といったものとも違うのです。そういう今私たちの生きているこの世界とは無関係なあの世とか来世みたいなものを指しているわけではありません。今ここで、まさに今ここで私たちの生きているこのただ中で始まっている、神が起こしてくださっている、それがそういう神様の働きが神の国というものです。そうは言われても、 いや、そんな神の国が今始まっているとはとても思えない。まあ、そのように言いたくなる方もあると思います。確かに、この世界にはまだまだ多くの不幸や悲しみがあります。私たち自身の人生をとっても、様々な矛盾があり、災いがある、苦しみがある。まあ、確かにそうなんですけれども、でもだからといって神の国というのは幻のようなものではない。私たちにはすぐには分からなくても、すでにイエス様は来られた。すでにイエス様は私たちのところに来られた。そして、今も神のご支配を始めておられる。それを信じていくのが聖書の信仰です。そして、そのように目に見えないものであるからこそ、イエス様はこの神の国について、こう、例えを用いて語っているのです。これが神の国だよと見せることはできない。例えをもって、この神の国を私たちに示している。そして信ずるように招いておられる。まあ、以上のようなことを、まあ、改めて踏まえまして、まあ、今日の成長する種の例えに、まあ、もう一度目を向けていきたいと思います。まあ、はじめに、まあ、26節をもう一度見てみましょう。まあ、26節からですね。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに、種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、その人は知らない。まあ、植物の種が芽を出して成長し、まあ、やがて実を結んでいく。まあ、当たり前のことなのですが、しかしよく考えればそれはとても不思議なことです。まあ、もちろんその種が成長していく中で、こう人間が何もしないでいるわけではありません。まあ、まず種をまく前から土を耕すという作業があるでしょう。いや、もっと様々な作業があるでしょう。で、その後も水をやったり、肥料をやったり、まあ、雑草を抜いたり、本当に多くの手入れをしなければならないものです。で、そういう人間の労苦があって初めて実を結んでいく、まあ、そういう面が明らかにあるんですけれども、しかし実際、そうは言っても、そういう人間のなす作業が種を成長させるわけではないということを、やはり誰もが知っております。種が成長して実を結ぶようになるのは、それを実を結ばせる力、生命力といったものは、種自身にやっぱりもともとあるんですね。種自身がもともと持っている、まあ、生命力としか言いようのないものが、そういう豊かな実りを結んでいく。まあ、次の28節にも、まあ、土は一人でに実を結ばせるという言葉があります。まさに種は一人でにこう成長する。そうとしか言いようのないもの。人間の思い、人間の力を超えた、やはり力がそこに働いていることを私たちは覚えずにはおれない。ですから同時に私たちは、その植物の成長というものを、また収穫の実りというものを自分の都合のいいように、自分の欲望に従ってコントロールすることはできない。ただその種が自分自身の生命力に従って成長するのに委ね、忍耐強くその実りを待っていく。そのためにまた関わっていく。そういうものです。そして今イエス様は、そういう種の成長する姿の中に、神の国というものの姿を見ることができるんだとおっしゃいます。神様が今、この世界の中で働いている、すべてを恵みを持って 支配しておられる。その神のご支配は、すぐには見えないかもしれない。しかし、この世界の中で、神ご自身の御心に従って、神のご計画に従って、確かに起こっているし、確かに進んでいる。私たちはこの神様の御心を信じて、そこに全てを委ねていく、そういう信仰から始めていくのです。まあ、ちなみに、先ほどの27節を見ますと、土にまかれた種は、夜昼、私たちが寝起きしているうちに芽を出して成長する。まあ、そう言われておりました。まあ、夜昼という言葉が、言い方がされております。で、まあ、実際この言い方は日本語にも、あるものだとは思うんですが、でもそれはやはり聖書の世界が持っている一日という考え方ともやはり結びついて考えることができます。つまり聖書の世界では夜が先なんですね。一日というのは夜が先でありまして、昼、その後昼になっていく、夜、まさに夜昼という順番で、よく知られているところで言いますと、創世記の一番、旧約聖書の一番初め、創世記の天地創造の話を思い出していただければ、わかると思います。神が、まあ、一日一日、聖書によれば、一日一日、この天と地、この非造世界を作っていく、その節目ごとに、夕べがあり、朝があった、第何日であると。まあそういうことが繰り返し語られております。夕べがあって、朝がある。そこで、その日、一日が終わるんですね。夜から一日が始まって、やがて朝を迎え、人間が最も活動する昼をもってその一日が終わる。で、こういう日の数え方というのは、まあ、はっきり言えば私たち人間の活動を中心にした考え方とは明らかに違ったものがあります。私たちの感覚で言えば、やはり朝になって眠りから目覚めて、さあこの日の一日を始めよう、自分の活動を始めるところから一日が始まる、そう考えます。そしてその一日働いて、まあ、やがて夜になって休息する。そこで一日が終わっていく。でも聖書の世界は、まあ、ある意味反対なんですね。夜になって私たちが休むところから一日が始まる。新しい日が始まる。で、どうしてそんな考え方をするのか。まあ、理由はいくつかあるのかもしれませんけれども、そこにはやはり私たちは神の恵みのご支配のもとに生きている、まさに神の国に生きている、生きるものとされている、その信仰に関わっているところがやはりあると思います。人間が働くこと、人間が活動すること、自分でやること、そこから一日が始まるんじゃない。そこから時が始まるのではない。むしろ、人間が自分の活動を止める、そして休息する、そして一切を神の手に委ねる、すべてを神ご自身の手に明け渡す、そこから初めて一日が始まるんですね。そしてその人間の思いを超えた神の御業が、神ご自身によって、まあ一人でに、というのもまあ、難しいですが、神ご自身の手によってのみ進められていく中で、一日が始まり、経過していく。そしてやがて、神の御業が進んでいった中で、私たちはその恵みに預かる時が与えられて、神の備えられた仕事、働きに 預かっていくことになるんです。そしてやがて神の恵みの中で私たちが働く活動する昼が過ぎて夜になっていく。そこで一日が終わります。そして人間はもう一度全てを神に明け渡して休息する。その休息をもって次の新しい一日が始まっていくのです。神ご自身が始めていかれる技が始まる。そこが新しい一日の始まりとなっている。まあそういう神様への全面的な信頼、明け渡しということの中にこそ、私たちの命の成長がある。神の国の成長がある。そういうことですね。で、その点から言いますと、まあ次の28節。4章の28節にある言葉も、まあ、やはり印象的な言葉だと思います。まあ、父は人いねに身を結ばせる。まあ、そう言った後、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができると続いています。まあ、当たり前といえば、これも当たり前のことなんです。当たり前のことでしょう。まあ、植物の成長はこのような順番で進んでいく。種が芽を出して茎となって成長するまで、種が芽を出して茎となって成長する。そしてそこに花が咲いて豊かな実が実っていく。まあ、そこまで一定の時間がかかります。私たちがもうすぐにでも実が欲しいんだと、実りが欲しいんだと思っても、それは無理な話でありまして、植物の成長は定められた道筋を通っていくのです。まあそのことを当たり前のように思っておりますが、でも私たち自分自身のことになる、またこの世のことになってくると、やはり違う考え、いやもっと言えば自分の欲望が先立ってくることが多いと思うんですね。自分の思い通りにしたいのだ。自分の都合のいいようにコントロールしたいのだ。芽が出たら、もうすぐに花が咲いて、実が実ってほしいと。そういうことを考える。そういうことが案外多いのではないでしょうか。まあ子供の教育、一つ取りましても、まあ、正確かどうかわかんないんですけど、生えば立て、立てば歩めの親心という言葉が、あったと思います。まあ、子供の成長を願う、早く立ち上がってほしい、早く歩けるようになってほしい、まあ、子供の成長を願う、親の思いとしては微笑ましい話だと思うんですが、でも現実には、笑ってばかりいられない事態が案外、私たちの周りで、いや、私たち自身が起こしている。早く立ち上がってほしい。いや、そういう思いがいつしか。人よりも早く立てる子が優れた子なんだ。いい子なんだ。人よりも早く文字を読めたり、算数ができるようになる子が優秀な子なんだ。成長の早い子なんだ。そういう、親の勝手な欲望に従って子供がせかされ、急がされていくという現実。決して笑い話ではなくなっております。そしてそれがその子の本当の生きた成長、そしてその子の人生の実りということに本当につながっているのかどうか。いや、かえってそれを損なうことになっている。そういう状況が今あるということを私たちは知っています。そういう意味でも、今日の例え、神の国は次のようなものである。そう言われる神の例えは、やはり 私たちが改めて心に刻むものでは、刻むべきものではないでしょうか。人が土に種をまきます。その種は夜をもって始まる一日の中で成長していく。その一日が進んでいく中で、昼を迎えて私たちもその働きに預かっていく。そういう一日一日の働き、その時その時の活動を重ねながら種が成長していくのです。繰り返しますが、始まりは夜にある。まず私たちの働きを止めて、自分の思い、自分の欲望、そういうものを止めて、心を静かに神の手に委ねるところから、私たちの命の成長が新しく始まっていく。そこにこそ本当の私たちの成長が始まっていく。そしてその神様の働きはすぐには見えないかもしれない。私たちはそれが待ちきれないかもしれない。私たちが願うようには現れないかもしれない。でも神はこの世界の中で自ら働いて、ご自分のご計画に従ってその御業をなさっているのです。しかも私たちの罪深い、本当に自分の欲にとらわれてしまっているこの罪深い歩みのただ中で、神は許しを持って癒しを持って働いてくださり、私たちを新しい命に作り変え成長させてくださっている。そこでは、初めに芽、そして茎、次に穂、そしてその穂の後に豊かな実ができる、そういう順番をたどってまいります。その神の恵みが熟した時にこそ、私たちは釜を持って、それこそその収穫の働きに預かっていく。まあ本当に人を総動員して、大変な働きづくめの収穫の季節のようです。神様から贈られたプレゼント、その収穫の時にこそ私たちは全力を尽くして神様の実りを集めていく。思いを尽くして、力を尽くして、神様の実りを本当に分かち合っていく、そういう働きに使わされていくのです。このような神の国のリズム、私たちには実りのないような貧しい時に見えるかもしれない、また自分の思い通りにいかない苦しさ、悲しさあるかもしれない。でも確かにこの世界のただ中で、その神の子にそのもののリズムを持って神の恵みが働いている。神ご自身が恵みを持って働いていてくださる。その中で私たちも生かされ、育てられ、祝福され、そして用いられていくのです。そのことを改めて覚えたいと思います。はじめに夜があり、やがて朝を迎え昼になっていく。どんな時もまず自分の手を止め、心を静めて、一切を神の手に委ねる明け渡しから始まっていく。そして神が与えてくださる実りの技に私たちは預かっていく。新しいこの週の歩みが、そのような神の恵みの中で こう生かされていくこと、そしてその神の実りに仕えていくものであるように願いたいと思います。その中に私たちが置かれていることを喜んで、また神様に全てを委ねながら、新しい歩み出しを成したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちに豊かな実りを約束し、その恵みをもって私たちの歩みを導いてくださっていることを感謝いたします。私たちの心はあなたから離れて自分の思い、自分の欲、そういうものに従いがちであることを改めて思います。しかしどうぞ、まずあなたに信頼し、あなたにすべてを委ねる信仰に立ち返ることができますように。あなたご自身が備え与えてくださる恵みの賜物によって、本当の意味であなたと人とに仕えていく歩みを捧げていくことができるように、この週も導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。